今日は詩編の87編です。このところには神の都の誉れが語られてあります。一節のところに主の礎は聖なる山にあると語られてあるわけですけれども、聖なる山、これは二節にシオンと出てきているわけですけれども、シオンの山、今のエルサレムを指すわけです。そのエルサレムが主の礎という言葉と非常に関連があるわけです。歴史的に言うならば、このモリアの山、そのところでこのイサクを捧げるということがあったわけですし、そしてまたその後にその場所がこの買い取られて神殿が建てられる、そういうことがありました。しかしそのエルサレムにおいてイエス様は十字架にかけられ、そしてまたその後にエルサレムでこのペンテコステの技が行われた、そのことは言うなれば主の礎である、アブラハムが一人子を捧げる、そしてまたダビデはそのモリアの山を買い取って、そしてソロモンが神殿を建てる、そしてまたイエス様はこのエルサレムで十字架にかけられ、しかしその後に聖霊降臨が起こる、まさにこの信仰のもう礎と言えるのではないだろうかと思います。そしてそのことは実はこの誉れとなっていく。4節にラハブ、ラハブっていうのはこれはエジプトを指すと言われてます。バビロン、かつてはエジプトやまたバビロンでイスラエルの民は苦しめられたわけですけれども、しかしその神の都エルサレムで生まれたものはこの誉れが与えられる。4節の終わりにこのものはこの都で生まれた、そしてまた6節にも同じ言葉が5節6節に出てくるわけですけれども、まさにエルサレムで生まれた、かつては蹂躙されるような民が実は誉れと言われるということになるわけです。それはやがてはイエス・キリストが再臨された時にエルサレムに下られ、そして全世界を治められる。6節のところに国々の民を登録されるとあるわけですけれども、この千年王国の一つの姿がこの言葉で表されているわけですけれども、しかしそれが最後ではないわけです。やがては私たちは天の御国、天のエルサレムに帰っていくということになるわけです。そして私たちはそのところで神のこの大いなる栄光に預かっていくことができる。かつてはまさにこの虐げられた国としてしか知られなかったものが、やがては神の栄光を見るものに神様はなしてくださる、その約束をまた私たちも受け継ぐものであるわけです。今この世においては大変なことを私たちは苦労するっていうことがありますけれども、しかしまた神様は私たちを満たしてくださる方である。七節のところに私の泉は皆あなたにありますとあるわけですけれども、この荒野で水がなくなってしまった、そういう時に岩を打って水を出し、またサマリアにイエス様が行かれた時にこの水を飲む者はまた乾く、しかし私が与える水を飲む者はその人のうちから泉となってこの流れ出るということを言われたわけですけれども、私たちはまた神様の豊かな恵みに預かり、そしてまた潤され、そしてまたそれだけではなくてこの永遠の命に預かっていく、 そうしたものと私たちはさせていただいている。そのことを信じて、また私たちは神の栄光を目指して歩まさせていただきたいと思います。